ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of the Nation です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん。今日、私、イーさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナー皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。日本の地震により原子力発電所に重大な問題は発生しなかったことについてお伝えします。日本の電力会社である北陸電力は、日本の中部能登半島を中心とする広い地域を襲った最近の大地震は、地元の志賀原子力発電所に重大な安全上の問題を引き起こさなかったと述べました。1月6日土曜日、ジャカルタのアンタラからの引用によると、1月1日月曜日に発生したマグニチュード 7.6 の地震は、石川県の志賀発電所1号機で、最大震度7弱の上位5位を記録しました。発電会社によると、敷地内4箇所で、凹凸が見つかり、外部電源の一部が損傷したままだが、使用済み核燃料は正当に冷えており、放射性物質は安全に保護されているということです。それでは次のニュースです。ヨーロッパは凍結し、フィンランドは摂氏マイナス 44.3 度の記録的な気温を記録したことについてお伝えします。ヨーロッパは暑くて乾季した夏と暖かい秋の後に、極度の寒さに見舞われています。ヨーロッパの数カ国で大雪や洪水が発生し、フィンランドでは1月5日、金曜日に氷点下 44.3 度の新記録を記録しました。1月6日土曜日、ジャカルタのアンタラからの引用によると、フィンランド気象研究所は金曜日の早朝、フィンランド北西部のラップランド地方で気温が摂氏マイナス 44.3 度という記録的な最低気温まで下がったと記録しました。同調は摂氏マイナス42度を下回る気温は今世紀に入って3回しか記録されていないと指摘しました。一方、スウェーデンでは、スウェーデン気象水分研究所がスウェーデンの寒波により北部の気温がマイナス40度を下回ったと指摘しました。スウェーデン最北端の気象観測所ナイマッカーで記録された最低気温は摂氏マイナス 43.8 度でした。同様のことがノルウェー、デンマーク、ドイツ、フランスでも起きました。一方、イギリスでは暴風雨と大雨により、特にミッドランド イーストアングリア、イギリス南部で数百時空の住宅が避難したと BBC が報じました。それでは次のニュースです。サウジアラビアは民間企業に学生への研修提供を義務付けることについてお伝えします。サウジアラビアのアフメッド・ビン・スライマン・アル・ラジ、人的資源社会開発大臣は土曜日、従業員50人以上の民間企業に対し、学生に協力的な訓練を提供することを義務付ける大臣令を発令しました。トレーニングは学生が学ぶ教育機関によって承認された学習計画を及び労働市場の要件に合わせて調整されます。訓練の目的は民間部門の組織の質と効率を向上させ、開発と成長の機会を増やし、大学卒業生の卒業後の就職を支援することです。同省の決定によると、研修生と研修提供者は一定期間内に必要な詳細と研修段階をすべて含む契約書に証明することになります。研修施設は研修期間の終了時に研修生に証明書を発行します。同省はまた、ウェブサイトで閲覧できる決定の詳細をすべて記載した手順ガイドラインも発行しました。同省は民間企業に対し法的影響を回避するために、これらすべての決定に従うよう求めています。それでは次のニュースです。ジェンダー開発指数は2023年に上昇し、女性の権利はさらに高まるだろうについてお伝えします。女性のエンパワーメント児童保護省は、ジェンダー開発指数の上昇に伴い、2023年の中に、インドネシアの女性のエンパワーメントがさらに進むだろうと述べました。女性エンパワーメント児童保護省のジェンダー平等担当次官レニー・エン・ロサリン氏は土曜日ジャカルタでの声明で、女性のエンパワーメントは国家建設の強力な基盤となると述べました。重要な分野における女性の代表もインドネシアにおける男女平等の向上に貢献しています。女性のエンパワーメント児童保護省は2024年までに開発における女性の質と役割を向上させることを目標としています。ビンタン・プスパヨガ女性エンパワーメント児童保護大臣は以前、党は特に大統領の優先方向に関して、中央政府、地方政府、地域社会、経済界、メディアをはじめとするセクター間の相乗効果と協力を優先することで、再導の強化と公共サービスの改善に注力すると述べました。それでは最後のニュースです。サバンは様々な観光計画を通じて観光客を引きつけていることについてお伝えします。アチェ州サバン市政府はインドネシア最西端の島を訪れる観光客を誘致するために、さまざまな観光、文化、その他の活動や議題の開催に取り組んでいます。サバン市長代理のレザー・ファレフィ氏は土曜日、観光部門はサバンの人々の福祉を向上させる主な焦点であるため、観光創造経済省の地域イベントディレクターは引き続き観光部門を改善し、さまざまなチャンネルを通じてウェイトを宣伝しようとしていると述べました。同市によると、 それとは別に、老島は水中の自然の美しさで世界的に有名なサバン観光名所の施設とインフラの改善にも引き続き注力しているということです。同市によると、ウェイ島には多くの国内外の観光客が訪れており、サバン市政府は一貫して観光部門の発展を継続しているということです。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。リスナー皆さん、今週のトピックです。今回はクリスマスから年末年始にかけての人の移動は1億2600万人に達したことについてお伝えします。運輸省は2023年のクリスマス休暇と2024年の正月休暇中の人の移動が週外と州内で1億2600万人に達したと指摘しました。この数値は2023年12月16日から2024年1月1日までに実施されたモバイルデータ測位結果の履歴を基づいています。ブディカリアス・マディ運輸大臣は木曜日、ジャカルタでの声明の中で運輸省が通信事業者と協力して2023年のクリスマスと2024年の正月の休暇中の人の移動数を調査していることを明らかにしました。運輸大臣によれば、これらの結果は運輸省交通政策局の1億700万人に及ぶコミュニティの移動予測と それほど変わらないということです。クリスマスや年末年始の人の移動の急増を予測し、安全、安心、快適、スムーズに運営できると説明しました。これは、省庁、交通機関、有料道路運営者、マスメディア、コミュニティを含むすべての関連要素の良好な調整と協力のおかげで達成されました。国家警察のデータによると、2023年のクリスマスと2024年の正月、正確には2023年12月22日から2024年1月2日までの期間、交通事故は 12% 減少し、交通事故件数は合計3412件となりました。2023年12月19日から2022年1月3日まで実施されたクリスマスと新年のセントラルポストでのモニタリング結果によると、陸上と鉄道の公共交通機関を利用した総乗客数は、2022年のクリスマスと2023年の新年に比べて 16.48% 増加したと記録されています。一方、ジャカルタ、ボゴル、デポック、タングラン、ブカシーから出る有料道路を通過する車両の数は 8.13% 増加しました。一方、ジャカルタ、ボゴル、デポック、タングラン、ブカシーに入る有料道路を通過する車両の数は 7.81% 増加しました。クリスマスと正月の円滑な交通運営に関して、ブディカリアスマディ運輸大臣は木曜日、ジャカルタの運輸省ビルで2023年のクリスマスと2024年の正月に向けて中央運輸ポストを正式に閉鎖しました。リスナー皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナー皆さん、今日の歴史です。今日は1959年1月7日に米国はフィデル・カストロ政権下のキューバ政府を承認したことから始めます。1959年1月7日、米国は最終的にフィデル・カストロの指導の下に新しいキューバ政府を承認しました。フィデル・カストロは共産主義キューバの革命家、政治家でした。カストロは1959年から1976年までキューバ首相を務め、1976年から2008年までキューバ大統領を務めました。それとは別に、彼は1965年から2011年までキューバ共産党第1書記も務めました。次は1965年1月7日にインドネシアが国連を脱退したことについてです。1965年1月7日、インドネシアは国連から脱退を決定しました。この措置はマレーシアが国連安全保障理事会の非常任理事国になった後に取られたものでした。当時のスカンド大統領はマレーシアの国連加盟を望んでいませんでした。当時、マレーシアはインドネシアとの紛争に巻き込まれており、国連安全保障理事会の一員でした。インドネシアは離脱声明の中で、国連憲章に定められた国際協力の原則に忠実であり続けるという保証を盛り込みました。インドネシアは国連を脱退した最初で唯一の国となりました。最後は1984年にブルネイ・ダルサラムが ASEAN に加盟したことについてです。1984年1月7日、ブルネイ・ダルサラムは東南アジア小国連合に正式に加盟しました。 ASEAN はインドネシア、マレーシア、フィリピン、 シンガポール、タイによる万国宣言に基づいて1967年8月8日にバンコクで設立された東南アジア地域小国の地政学的経済的組織です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Sadar ku temukan wanita rupawan yang sadarkan dia seorang tiada lain tiada bukan hanya dia. Dia buat ku nyaman dalam hangat pelukan, dia perasa yang mengerti yang ku rasa, hanya dia. Kan ku arungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hati. Kau dan aku sempurna, semoga ada cara untuk terus bersama. Selalu ku tunggu, tak mau berlalu kau dan aku. Kan ku warungi tujuh laut samudra, kan ku daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, daki pegunungan Himalaya. Apapun kan ku lakukan untuk dirimu sayang, oh penjaga hatiku, oh, oh, oh. Karena bersamamu semua terasa indah, hingga bulan hatiku terhancur sirna. Ku takkan ku lepas wahai kau bidadariku dari surga untuk selamanya, untuk selamanya, untuk selamanya.
Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。 Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今回は2023年の業績向上でインドネシアはパリへの準備を整えることについてお伝えします。インドネシアオリンピック委員会のラジャ・サプタ・オクトハリ委員長は2023年に様々なスポーツで成果を上げることが2024年のパリオリンピックに向けてインドネシアの選手たちに糧をもたらすだろうと評価しました。インドネシアのオリンピック委員会の公式声明から引用されたように、月曜日オクト委員長はホッケー、クリケット、駅伝レースなど以前はあまり馴染みのなかったいくつかのスポーツで、昨年のインドネシアの成績向上はより多彩なものになったと述べました。オクト氏によれば、これまでインドネシアのスポーツは主要なスポーツイベントでのメダル獲得において、バドミントン、重量挙げ、アーチェリーのみが6戦していたということです。オクト氏はまた2023年のカンボジアシーゲームでのメダル獲得とは別に、東南アジアのマルチイベントや他のいくつかの国際イベントにおけるインドネシアチームのチーム力の伝統は評価されるべきであると述べました。一方で同氏はまた2022年広州アジア大会でインドネシアチームが13位にランクされ、金7個、銀11個、銅18個を獲得したインドネシアチームの選手たちが示した成果も高く評価しました。ちなみに広州アジア競技大会はインドネシア開催地以外では過去41年間でインドネシアチームが獲得した金メダルの合計数が最も多い複合イベントです。さらに、彼はインドネシアチームがパリで新たな歴史を作ることができると楽観的だったと認めました。それは、バドミントンだけでなく、重量挙げ、スポーツクライミング、サーフィン、スケートボードなどにもメダルの可能性があると見ていたからです。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Karena kamu aku rela menunggu semua, sungguh berat yang ku rasa. Karena kamu akuBertahan meskipun kini engkau dipeluknya, masih mungkinkah semua abadi seperti dahulu? Karenamu, selalu karenamu ku cemburu. Teruslah melangkah melupakan dirinya, tinggalkan dia.
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、バソインドネシアです。今日は東南スラワシの伝統的な料理をご紹介します。東南スラワシ州のカンダリ市で休暇を過ごす方はサテポケアを試してみてください。このサテは淡水貝を使った典型的な東南スラワシ料理です。このサテは通常ビーチ周辺で売られています。ポケア自体は現地の言葉で貝を意味します。この貝はスラウェシ島の東南部の固有種で、コナウェ地域のポハラ川にのみ生息しています。淡水貝から作られている調理品には様々な種類がありますが、カンダリ市の中心部から約 25km 離れたポハラ村を有名にしているのはサテポケアです。サテポケアは貝類の肉にほんのり甘くスパイシーなピーナッツソースをかけていただきます。サテポケアは通常バナナの葉で焼いた具材のないランパーの一種と一緒に食べられています。このランパーの一種の名前はゴゴスとして知られています。一般的なサテと同様にサテポケアもスティックで提供されています。通常一つの串には約5個のポケアが含まれています。ポケアは貝類の一種で栄養価が高いと考えられています。それとは別にポケアの肉には人体の乾燥の機能を促進すると考えられている物質も含まれています。この貝肉エキスは氷うまち薬や関節炎にも効果があります。サテポケアを販売しているお店ではゴゴスと一緒にサテポケアを楽しむほかに、ゆで卵と一緒にサテポケアを楽しむ人もいます。独特の味わいと口に挟まるサイズが癖になるサテです。ですから、もし東南スラワシへ行ったら、ぜひこのサテポケを食べてみてください。リスナーの皆さん、これでバソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Untuk cerita tentang kau dan aku, kau pergi tanpa pesan terakhir dariku yang menyertaimu. Kau selalu ku telah pergi jauh untuk selamanya.
Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。 CNN トリフルによると、東ノサタンガラ州のスンバットは2024年に訪問するのに最適な観光地のリストに含まれています。観光地のリストには世界各国の24の目的地が含まれており、2024年1月2日火曜日に発表されました。スンバ島の面積は1万710平方キロメートルで、最高点は海抜1225メートルのワンガメティ山です。スンバ島には東スンバ地区、中央スンバ地区、西スンバ地区、南西スンバ地区の8つの地区があります。この島は広い草原とビーチが占めています。CNN はスンバ島を人里離れた村や森林を探索したり、さまざまなビーチでサーフィンをしたりできるバリ島以外の大体の観光地として紹介しています。バリ島からの移動時間はわずか1時間です。観光客はバリ島のイーグスティングラハライからスンバワ南西部のタンボラカ空港、またはクパンのエルタリ空港へ出発できます。スンバ島はマジャパヒト王国時代の14世紀に出現し始めました。以前この島はチンダナとスバオとフンバと、そしてヨーロッパの探検家によってサンデルウッドとして知られていました。ユニークなところに、スンバ島は強石の伝統、つまり大石時代からの広大の伝統を今でも維持しています。それは人々が今でも大きな石器を使っているからです。この島には強石墓もいくつかあり、強石船の島と呼ばれています。スンバ島の県外観光スポットにはワイケロ沢、マロシビーチ、レンドガガオカ、キタマナガアーバビーチ、そしてラッポブタキなどがあります。スンバ島の高級リゾートニヒスンバもここに滞在する観光客の注目を集めています。この10年以上の歴史を持つリゾートは、複数の情報源から最高のホテル部門を何度も受賞しています。このリゾートは南海岸に位置し、ゲスト向けの乗馬アクティビティなどの魅力的な屋内施設が充実しています。リスナーの皆さん、これでワルナワルニ終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽です。今日はインドネシアのバンド Malik and the Essential の新曲をご紹介します。Angga, Widi, Indah, Jawa, Lale, Ilman ga member diaru Malik and the Essential wa 2023年11月24日に Aduh というタイトルの曲をリリースしました。わずか4分ほどのこの曲はロマンチックで魅惑的な歌詞が特徴です。曲のビートも歌詞とマッチしており、いつでも曲のグローブの楽しむことができます。ユニークなことに、この曲はインドネシアのすべてのストリーミングサービスでリリースされる前に、ソーシャルメディアプラットフォーム TikTok で最初に広まりました。11月24日午前8時、2023年11月10日以来、曲アドゥフの30秒を使用したビデオが3万5000本を超えました。リスナーの皆さん、これからMalik and the Essential の新曲アドゥフをお聴きください。
Jantungku berdegup tenang, aliran darah mengalir kencang. Isi pikiran halu melayang, harummu bikin mabuk kebayang.
Dari sini akal sehat hilang, ingin terbang takut ketinggian. Ingin dekat aduh menyenangkan, perasaan hati ingin bilang.
Surga itu kamu, surga itu kamu, surga itu kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin. Aduh,
bilang-bilang kalau nanti kangen, diam-diam aku pasti kangen.
Mau bilang takut tambah kangen, makin hari makin ingin bilang.
Surga itu kamu,
surga itu kamu,
surga itu kamu,
surga itu kamu,
surga itu kamu.
Oh, kamu.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
Kita bikin mesra, sampai tubuh panas hati dingin.
Surga itu kamu, duniawi juga kamu. Sumpah mati yang ku mau, cuma sama kamu.
Surga itu kamu, duniaku penuh kamu.
Kita bikin mesra,
kita bikin
sampai
mesra,
tubuh panas hati,
hati dingin.
Voice of Indonesia.
rasa-rasa yang tak mampu diungkapkan kata-kata. Dengan beribu cara-cara kau selalu membuat ku bahagia. Kau adalah alasan dan jawaban atas semua pertanyaan. Yang benar-benar ku inginkan hanyalah kau untuk selalu di sini.
Bagi senyuman, oh,
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブネーションのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも恐れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @POIIndonesia、 メールは poi@poinews.ib です。それではまた次回お会いしましょう。